健康生活応援番組いきいき時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科副部長角田渉先生です。
おはようございます、角田渉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
先生、早速ですが、はい、リハビリテーション科、どんな患者さんが多いんですか？
リハビリテーション科というのは非常に様々な患者様を見ております。非常に広い層の患者様に対応するかということになっております。しかしながら、例えば私ども慈恵大第三病院では、脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷、脊髄損傷といった脳脊髄神経系の患者様、それから、整形外科で手術を受けられた股関節や膝関節を痛めた患者様がその多くを占めているのが現状となっています。
リハビリをしている様子というのは時々映像で見ることがありますが、はい、機械体操の平行棒のようなところをこう歩いてますよね、
はい、
あれが一番多いんですか？
平行棒を歩くところまで行っている方は、かなり回復をした方でありまして、実際には全く歩けない状態からリハビリを始めております。例えば、脳卒中になったばかりの時はベッドに寝た上で、ベッドの上で理学療法士が患者様の体を動かすと、そこからリハビリはスタートします。そして徐々にベッドの横に座る、そしてベッドの横に立つ、その後で療法士が付き添った上で歩いたり、またそういった先ほどの平行棒と言いますけども、平行棒内歩行を試みたりという流れになってきます。
そうなんですね。
これはそうすると先生、個人的にそのレベルによって結構長引いたり、はい、その平行棒やるまでに時間かかったりするっていうことでしょうか？
はい、そうですね。一言で脳卒中と言いましても、その脳卒中が起きる場所とその大きさによって症状程度はかなり異なったものとなります。すると当然その回復の過程も各患者様でかなり異なったことになりますので、非常に早く平行棒運動が訓練が始められる方もいらっしゃれば、残念ながらそこにまで至らないという患者様もいらっしゃるのが現状です。
脳卒中と言いますと種類があるんですね。
はい、一般にですね、一言で脳卒中と言いましても大きく3つのタイプに分けて考えることが一般的です。一つは脳の血管が詰まってしまう脳梗塞、二つ目は脳の血管が動脈硬化で傷んで破れてしまう脳内出血、三つ目は例えばもともとあった脳の動脈瘤、脳の血管のコブが破裂してしまうというくも膜下出血、この3つのタイプに分けられるのが一般的です。
そうしますと脳卒中になられる方のリハビリというのは多いんですか？はい、
そうですね、慈恵大第三病院ではかなりの患者様が脳卒中という診断のもとでリハビリテーションを施行されています。そのリハビリテーション、脳卒中患者様に対するリハビリテーションといたしましては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がそれぞれの症状に応じて、そしてまたその患者様に応じてリハビリを提供するということになっています。例えば、下肢の麻痺が強くて立てない、歩けないといったような方に対しましては理学療法士が1対1で、訓練を提供いたしますし、また、手が上肢がうまく使えなくて日常生活、例えば食事をとる、服を着替えるといったことに支障がある場合には作業療法士が、訓練を行うということになります。
そのプログラミングをなさるのが先生の仕事なんですか？
そうですね、リハビリテーション科というのは基本的にはチーム医療というものを非常に重んじております。すなわちリハビリ科の医師、リハビリ科の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、それから病棟の看護師、場合によっては栄養士やソーシャルワーカーと様々な職種の方が一緒になって随時カンファレンスを開きながらその治療を進めていくわけですけれども、リハビリ科の医師というのはそういった療法士に対する訓練の メニューをある程度提案したりということをしております。
先生、一つ一つ、具体的にお聞きしたいんですけれども、
はい、
さっき言った脳梗塞、脳内出血、くも膜下ですか、
はい、
脳梗塞のところからちょっとご説明いただけますか。
そうですね、脳卒中の3つのタイプ、脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血は、実は症状からはあまり、その区別をすることができません。すなわち3つのタイプいずれでも症状は非常に似通ったものになります。しかしながら、例えば、麻痺が強い患者様につきましては理学療法士、作業療法士が中心となりますし、例えば逆に、言葉の障害、失語症などが目立つ方につきましては言語聴覚士による言語訓練が中心になったりというふうに、患者様個々の症状に応じてリハビリのプログラム、メニューも異なってくるということになります。
で、脳梗塞について言うとどういうことでしょうか。
脳梗塞になった場合に、
はい、
まずよく外見から見ますと、はい、右と左どちらかが麻痺してしまいますよね。
そうですね、基本的に人間の手足というのは反対側の脳が支配をしています。すなわち左の脳がダメージを受けた場合、左の脳に脳卒中が発症した場合には右の手足の動きが悪くなるということになります。しかしながら一般的にその左の脳に脳卒中が起きる確率、右の脳に脳卒中が起きる確率はほぼ一緒であるというふうに考えられています。
ちょっといいですか。私はどう見ても男性の場合、はい、右手とか右足の不自由になるという方が多いんで、はい、男性はみんな右の方がしびれちゃったらするのかな、麻痺するのかなと思うんですけど、そういうことでもないんですね。
そうですね、男性に限っても、左右差、症状の左右差はないと思います。しかしながら、はい、女性と男性で脳卒中の発生頻度を比べますと若干男性の方が脳卒中の発生頻度が高いということが報告されています。で、おそらくこれは、お酒を飲んだりタバコを吸ったりするという、こういったことが脳卒中の危険因子になると言われているんですけども、そういったことをされる方の頻度が男性の方が高いということが一つかと思っています。
やっぱりそうすると脳に障害が生じてそれで、
はい、
脳梗塞になるっていうことは、つまり脳の血管が切れたりこう詰まったりするんですか。
そうですね、脳梗塞というのは脳の血管が詰まってその先に血液といいますか栄養と酸素がいかなくなって脳の組織の一部が死んでしまう、脳の組織の一部が働かなくなってしまうということになります。脳内出血というのは、脳の中に出血ができてその周りの脳組織を圧迫してその周りの脳組織が機能しなくなると、それが病院の本体であると考えられます。
ちなみにその脳内出血の場合、今血が破れて血が出てくるった時に、はいはい、その血だけ取るってことはできないんですか。
脳内出血の場合はですね、非常にその出血の量が大きい場合には、脳外科的な手術をして、いわゆるその脳の血の塊血腫といいますけども、それを外科的に除くということを行います。しかしながら出血の量が少ない場合には、自然にその出血が血液が吸収されるというふうに考えられておりますので、手術をすることはありません。
手術しないで、でも手術しなくても、
はい、
障害は残る可能性があるんですか。
そうですね、残念ながら全ての患者様で障害がなくなる100点満点にまで戻るということは現状においてはないと思います。
それでもリハビリを しないでおいて、はい、そのままにしておくと障害がどんどん進んでしまうんですか。
そうですね、例えば10年前20年前と比べますと、今の日本では非常に早い時期から濃厚なリハビリテーションが受けられるというようになっております。そしてそれに伴って脳卒中患者様の予後といいますか回復具合も改善しておりますので、やはり早期からしっかりしたリハビリをしないとなるとその回復もよろしくないということが予測されます。
今脳梗塞、脳内出血、もう一つくも膜下っていうのがありますね、はいはい、このくも膜下っていうのはどういうことなんですか。症状として
くも膜下出血というのはですね、基本的にはあまり動脈硬化とは関係のないものでありまして、もともと先天的に、脳の血管にコブがある、これは脳動脈瘤と言いますけども、これがあった場合にそれが運悪く破裂をして、脳の表面に出血が起きると、これがくも膜下出血の病態となります。ですから 例えば最近少しずつ広まっております脳ドックというものに行きますと、脳動脈瘤、破裂する前の脳動脈瘤を見つけることができますので、場合によってはその破裂する前の脳動脈瘤を治すことでくも膜下出血の予防もできるということになってきています。
予防はできるようになってるんですね。
ある程度はできるようになっています。はい、
でもその時に一言でちょっとやばいかなっていう、その症状っていうかこう予知っていうか何かあるんですか、予見っていうか。
ですね、実は脳卒中の、前駆症状、前兆というものは、あまりありません。ごく一部の方では、一時的に手足の動きが悪くなったとか、一時的に言葉がしゃべりにくいことがあったということがありますけれども、ほとんどの方では、前兆なしにある日突然に脳卒中になります。すなわち、例えば朝起きて8時半までは全く元気だったのに、8時35分になると突然左の手足が動かなくなったというふうに、通常は急激な突然な発症をするということになります。
経験者の話を聞きますと、後から考えると、あの時どうも右手が動きにくくなったとか、肩が凝ってたとか言いますけれども、そういうのは見過ごしがちなんですよね。
そうですね、それはおそらく前兆かと思いますが、そういった方は非常に少数派であると思います。ほとんどの方は前兆がありません、
どうすればいいんですか。
我々リハビリテーション科というものは、基本的には脳卒中になってしまった方を対象としているわけですけども、やはり本当は脳卒中にならないというのが一番だと思います。ではどうすれば脳卒中にならないかようにできるかといいますと、最近におきましては、いわゆる脳卒中の危険因子というものがいくつか同定されています。例えば血圧が高い、血糖が高い、タバコを吸う、心臓が悪い、非常に太っていると、そういった危険因子がある方は脳卒中になりやすいということが分かっておりますので、そういった危険因子をいつも日頃から治しておくということが脳卒中の予防の一つの手段になると思いま す,
です、ね、
はい。今日は特に脳卒中になった患者さんどうしましょうかということについてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは email@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしています。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストはリハビリテーション科角田亘先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。